ラジオもっこもこパレード。
今年からちょっと新企画が始まりますよね、これね。
始まったね。
ね、始まりましたね、これね。
ちょっとトライアルで今日はお送りします。
はい。
ドルフィンです。
アユムです。今日から、あれですね。ダラ格。
お。
新なダラ格。
新ダラ格。
おね、これから始めますけど。
お、はい。新ダラ格。旧ダラ格はどうなったんですか？
そうですね。ちょっと、いろんな大人の事情があって、はい、消滅してしまいましたけども、
プライドと同じように
買収されたんでしょうかね、はい、
なるほど、ね、好きやったのにね、はい、僕あの旧ダラ角聞いてる方で、
はい、でもね、あの旧前のダラ角よりももうちょっとクオリティが高いねことは僕もちょっと言えるようにはなってますんで、
はいはい、では新、
はい、
ダラ格、
そうですね、新生ダラ格、
UWF の新生の時に、はい、
そうですね、新生使った方がいいですね、
新生ダラ格で、はい、で今回から、はい、とりあえずお送りしたいと思います、はい、これがいつ配信されるのかは全く分かりませんが、
ね、
ひとまず、今日収録がですね1月の12日なんで、うん、今収録日からすると一番ホットなのが年末にありました、
はい、
雷神かなと、
はいはいはい、
思ってちょっと雷神のを振り返ってみたいなと思います。はい、はい、どうでしょう、
もう言っていいですか、もうここで CM 入るんじゃなくて、
あーもうこれノー編集で行くんで、
行きましょうか、
多分ね、
はい、どの試合がドルフィンさん気になりましたかというちょっと
今回、はい、もう去年前年と同じように、はい、2日間
はいはいはいはい、
29日と31日、
はいはい、
で昔はね僕全部プライド時代なんかはペーパービューを買ってたんで、どの日に何があったかってなんだか覚えてたんやけど、
はいはいはい、
あんまりそんな熱がもうないんで、あの31日の皆さんと同じようなテレビの放送を見たので、どっちがどの日の試合なのかがいまいちよくわからないんで、ちょっと今試合結果の紙を見ながら、
はいはいはい、
29日の方からなんか面白かったなっていう試合か、
はい、
もしくは
なんか気になった試合とかあったらちょっと、
あそこそれもう日にち関係なくいっちゃう、
うん、あどうぞどうぞどうぞ、はい、僕も両方、はい、ミックスしてメモってきてるんで、
はい、さすが、はい、あのね、でも一番おもろかったのは、
うん、はい、
所対山本アーセン、
あこれは、
まあ、あ煽りからね、
そうですね、
戦うストーカーっていうので、うん、なぜかキットをこう追いかけてるって、はい、初めて聞いたんやけどね、ところがキットを追いかけてるっていう、
あほんまですか、知らんかったですか、うん、あのヒーローズの時からねちょっとね、うん、やりたいって言ってたんですけど、
うんうん、
で山本篤っていうね、あのキラービーの、うん、の下のまあまあその後輩、うんうん、キットの後輩みたいなに、まあ、撃退されてしまったんです
よ、ところが、
はい、でその話はちょっと消えてしまって、
あ、はいはい、
で、所君なんかあのまだ俺とやるのは早いからみたいな感じで言われちゃってて、言われちゃってて、うん、でまあまあくすぶってたんですよ、
はいはいはい、
うん、まあ負けたから何も言われへんなっていう、
うんうんうん、
だけど、まあ、それで今回ちょっとアーセンと、まあ、試合になって、ほんでまあまあ
どっちかというとかませ犬的な感じだったんじゃない、ところって 今回アーセン勝たせるための
まあまあアーセン売りたいなっていうのはありますね、う
ん、ちょっと名のあるそこそこの選手当てたんかなというような感じが、うん、
もその所さん の, その世界的なレベル をもう知ってるから、うんうんうん、アーセンがちょっと幻想を作ってっていう流れを作りたいかなとか思ってるみたいなんですけど、でも僕もねその昔所さんはなんかこうなんか打撃が弱いとかねテイクダウンがちょっとあんまないんじゃないかなみたいないうイメージでちょっとメンタルが弱いとかそういうなんかこう弱点が結構あるようなあのスタあのイメージだったんですけど今は結構やばいですね。総合格闘技のやっぱ手本になるような動きでまあやっぱシュートのそのトップランカーとやったってもちろん勝つようなもう勢いがあるんですよ。昔やったら勝てなかったような気がするんですけど今やったら試合運びとかもうまいことやってもう勝ちよると思うんですよ。それぐらい強くなってるもうほんまのオールラウンダーっていう人になったなって僕は思いますね。
まあいい具合でねあのかなりストレートとかパンチもらったけどもすぐにあれは腕十字なのかな三角締めではないもんね。なんか
そうそう、腕十字です。腕十字、ね、で僕が一番ねあの見てほしかったのはあのパンチを一発受けて所君倒れるんですよ、うん、その後のね、うん、こけた瞬間の蹴り上げ
下からのね
あれがやっぱりねもうあこいつか勝とうとしてるなっていうなんかもうこの勝負にかける
ガチンコ
はいもう見えましたね。もう あの辺が所君がもうこれは勝つわっていうようなイメージがしましたね。なんか
もうそこから早かったもんね、はい、もうすぐに決まっちゃって、は
い、でまあまあアーセン君ももっとなんかそのパウンドの打ち方がちょっとね、
うんうんうん、
簡単にクロス入れてるんがクロス舐めてるなっていう感じがしてクロスっていうのはもう本当は下から見たらマウント取られてるようなあの要するに下からマウント取られてるようなものなんですけど、うんうん、それを分かってないなっていう、
あ、まだ
甘いね、上取ったらもうボコボコ殴れるって思ってて、
うんうん、まあ昔の総合格闘技だったらそうだったけど、ね、今はもうだいぶ進化してるんでね。
ですね。あの山本美優も同じことが言えるなという、
はいはいはいはい、
クレイジービー自体がそのなんかあんまりクロスガードの対策をしてないんやなっていうような
となると今の進化した総合格闘技の練習ができてないのかもしれないね。分からんけどどういう練習してるか分からないけど、うんうん、ただ結果としてそういう同じような負け方をしてしまっている
負け方して、まあ、そうですね。ちょっとなんですかね、まあ、もう攻略されてる技術なんですけど、うんうん、もうクロスガードからの攻撃っていうのは、うんうん、だけどそれをおごそかにしてクロスガードを理解せずにやったために決められたっていうことでしょうね。
はいはいはい、
まあ、まあそれを攻略なんていうんですかね、攻略してどんどん上に上がっていくんやけどそこを飛ばしてやってるもんやから気づいてなかったっていうことだと思います。
まあでもね、はい、ああやって勝って、格闘技ファンの人はどうかわからないけど、はい、プロレースが好きな人って明らかに主催者とか団体側から押されてる人を嫌う傾向にあるんで、はいはい、あのどちらかというとねあのアーセンが押されてる感じがしたんでああところ勝ってよかったって俺はね思ってしまって
僕もところ勝ってくれてよかったってありましたね。
いやキッドとやりたいみたいなことをまた言ってたけど、はいはいはい、今 UFC と契約まだ残ってんじゃないかな。
なんかそんな感じしますね。
だったらできないよね。
あ
ほ
あ
FA というかこうフリーエージェントにならないと
です ね,
ね去年前年の年末にマサトとやったのもあれは総合じゃないからエキシビジョンみたいな形だからできたっていう話だからね。今年今回のゴミも同じような感じやったし、うんうんうん、これが総合格闘技になるとまた別物やろうしね、
はいはい、
そこはキッドの商品価値が今ね UFC が感じてるんであれば
もうでもそれ早やらんと賞味期限ね切れちゃうからね。
この対戦カード自体の賞味期限
早してほしいですよね。
やるんであればこれは見てみたいなと思います。であと個人的にはなんかねようやくこういう地上波の表舞台にやってきたあの北岡悟、
北岡悟、はいはいはいはい、あ見てくれたんですね北岡悟を
大流血のね、
はい、
なんちゅうかな、北岡悟がこうちょっとブレイクしかかった頃、10年ぐらい前かな、地上波がなくなっちゃってね、プライド。
そうそうそうそうそう、
確かなんかなんとか Q グランプリの予選をディープかなんかでやって勝って本戦出場を決めたけど、もうプライドが買収されてなくなってしまったから、それ自体がなくなったと、
はいはい、
でその後戦国でねゴミに勝ったけど、
はいはい、
なんかいまいちこう世間に届かないというか、露出しなかったんで、
だから一気に、
そういう面ではあれが、ね、地上波でお送りする映像か分からないけど、なんかこう地上波に出てきて、ああよかったなと思えた北岡悟、はいはい、
そうですね、ずっとあのスタイル続けてましたからね、
うん、変わんないね、
変な、
そうそうそう、
変な 変人ぶりを出して、まあ、みんな注目させるっていう
ね、
いや、ほんで、結構苦戦してたけど、その最後まで諦めずにこう戦う姿勢とか、うんうんうん、まあ、あれはなんすか、プロをやる上で絶対必要なハートやなって僕は思って見てましたね。なんか人に試合見てもらうってこういうことやなって、なんかそんな気がしました。
だけどちょっとあれでもあんだけ流血したら止めるべきじゃないの。
です
、ね、似たなって似たに
顔がペイントしてるみたいな、
ね、あれはちょっと止めなきゃいけないぐらい出てたんかなとは思うけどね、まあ、結果的に、ね、はい、北川が勝ってなんかハッピーエンドみたいになってるけど、はいはいはい、ちょっとやばいぐらい出たんじゃないかなと思いました。
確かにね。
あとね、
はい、
その試合内容だけでいくと、
はいはい、
クロン・グレイシー対川尻達也っていう
の
も、まあ面白かったよね、はい、まあ、川尻が、まあ、はい、UFC を、ね、自分から辞めて帰ってきたっていうのもあるんだけど、はい、まあ、クロン・グレイシーも進化したグレイシーみたいな感じでうまかったし、うん、見てて飽きなかった試合かな、
はい、僕も一番気になったのが高田がねクロン・グレイシーのことクローンクローンって言ってるんですよ。なんか間違えてない。クローンやで。クローン、クローンって言って。ほんで、クローン、クローンと、その、川尻の試合見て、うん、ビンビンに張ってるよね。なんかエロいね。なんかいい感じ。ビンビンに張ってるよね。空気が。って言ってるやんか。なんか、どこがめっちゃおもろかったな。なんか
違うとこやん、その試合。でも、高田がね、技術を解説することにすごく違和感があって、お前が言うなって。なんかね、何か所かこう
なんか、それでちょっとこれ分かれ知らんとバレるかなとか思ったら、なんか解説者にどうなの、キッドさんとか、なんか言って
る。あ、振るね、確かに振る振る。
おるときはなんか偉そうに言わへん、ね、なんかそういう解説がおるときはね。高田さん面白いですね、結構良かったですね。
うん、まあ、その試合かな、試合自体がおもろかったな、それぐらいかな、
はいはい、そうで、
あとね、
はいはいはい、
個人的には那須川天心
っていう、ね、あ、これはやばかったですね、
初日最初の方の試合出て勝って、うん、それこそ高田にもう一試合やらせてくれと、
はい、
2日後、
はい、
で2日後に試合組まれてて、これ那須川天心すごいみたいになってるけど、その2日後の試合で那須川天心の相手をした人が突然オファーが来てね、
はいはい、
この人を褒めるべきなんじゃないかと思って、もともとそういう話になったかもしらんけど、しかも外国の人だし、どういうのでまず入国したのかも知らないし、
はいはいはいはい、
もちろんビザがあってこう来てたんだろうけど、なぜ日本におったのかとかね、なぜこうマッチメイクされたのかっていうのが見えなくて、
ほんまやね。おかしいよね、うん、なんか
その辺誰もつっつけへんのかなと思って。日本人やったらね、まだね、誰かの練習パートナーやってたみたいなのが分かるけど、
はいはいはい、
突然で、まあ、2試合やって、まあ、勝ったのはすごいし、
うんうん、
何週か前このね、ライジンがあるよっていうような話の時に、あ、違うな、12月の放送の時にね、
はい、
あの新日本プロレスが今キックのノックアウトっていうのをやりますっていう時に、この那須川天心、歩夢君が那須川もこれはすごい選手だよって、
うん、はい、なんか名前聞いたことあるわっていう、なんか、う
ん
う
ん
う
ん、なんか高校生のやってね、まだ、
ね、ですね、ほんで、でどうやらその那須川天心っていうのはもう僕も今回初めて試合を見たんですよ、じっくり、うんうんうん、もうめちゃくちゃ すごいですね。もう、まあ、喧嘩強いし、
うんうん、
で、なんかもう、その、なんでしょう、あの、もう、ラッシュかけるところとかも、なんか、分かってるし、うんうん、みたいな。で、なんていうんですかね、パウンド打つ体勢とかが、もう、なんかやっぱできてるし、
じゃ天性、うん、センスがあるんかな。はい、
ま
あ、
最初の試合で、あの、ほら、あの、腕ちょっと決められかけたんやけど、うんうん、その次の日に、まあ、もうなんかちょっと違う体勢になってたし、
はいはいはい、
まあ、すぐに吸収するんやな、そのトレーナーが言うて注意して多分変えたんやと思うんですけど、
うんうん、
でさらになんかもうちょっと那須川君自体はそのもう世間 の, そのまあ雷神出たけど、それ以上にもう裏で盛り上げてた人やったっていうのもちょっとそれ知ったんですよ。あのタケル君っていう人いますよね、うんうんうんうん、K1 の、
はいはい、
あの子とその那須川君が試合をしようっていう話になってて、でそれがなんかどうやらポッシャーって、タケルがなんか断ったかなんかそんな感じになってて、うんうんうん、でもその要するに事務所同士、看板選手同士の、
はいはいはい、
工業上なんかちょっとまだ出来上がったばかしでね、
まあ、傷はつけたくない
よね。そうそうそう、まあ、要するにヒーローズとプライドみたいな感じになってるから、うんうんうんうん、なかなかこうドリームマッチが組めないっていう状態になってて、うんうんうん、それでなんかいろいろ人もいろいろ難問着もあったらしくて、でそれでもおそらくは僕はなんか那須川くん勝ってしまうんじゃないかなっていう気がしましたね。なんかそんな勢い感じました。なんか
確かにこの2試合だけで見てもすごく勢いは感じたんで、 あと本当にこう技術を自分が習得したときにこの勢いが続いていくのかっていうのがすごく今後の課題なんかなと、
はいはいはいはい、
例えば例で挙げるのが正しいか分かんないけど、ボブサップがね、はい、この格闘技始めたときってもう勢いだけでいったでしょ、
はいはいはい、
でちょっと技術を覚えて、はい、ちょっと痛みを覚えたら全然前に行けなくなって、はい、何もできなくなったっていうようなあんな感じになられてもね困るんでね。
でももう多分あれ那須川君の戦い方も総合格闘技になってましたね。なんかもう
本当
もうあやばいわっていう、やばい人がおんねやっていうのは、
あはいはいはいはいはい、
まあまあまあまあ、まあ、
でもねそう考えるとこう今 10代のあんなセンスのある子が出てきてくれてちょっとスター性もあるんで、
はいはい、
今後の日本の、まあ総合であったりキック界がちょっと彼に任せていいかなっていう部分があるけれど、うん、やはりちょっと雷神全体をね、
はいはいはいはい、
通して見た時に、
はい、
ね、あのミルコ・クロコップが、うん、グランプリ優勝をして、ミルコが優勝したことによって、
はい、
なんか全ての価値が見えてしまったんじゃないかなってい
う、ね、そうですよね、まあ、ミルコはおそらく UFC 行ったらこのぐらいの強さやなっていうのを分かってて、うんうん、もう正直もうランキング外の状態やから、うん、
その人が、雷神のトップになったってことは雷神のレベルはどんなんなんやっていうのを知らしめてしまったんかなと思うんで、雷神どこへ行くんやと、
うんうんうん、
強さを求めるのか、
はい、
それとも昔の K1 ダイナマイトみたいにモンスター路線を行くのか、
はいはいはい、
っていうのをもうちょっとね、示さないと、
うんうんうん、
なかなかね
テーマというか、
そうそうテーマテーマ、
はいはいはい、
まあ、一つ日本のね中で一番の格闘技として君臨して、
はいはい、
日本人の一番強い人を決めていくっていうのも一つかなと僕は思うんですけれど、もう一つねこう今後雷神で極めてほしいポジションがありまして、
何ですかそれ、
女子格
を
ねちょっともうちょっと盛り上げてもらえないかな。
今ちょっとだけどレーナさんとか結構盛り上がりますよ。あれも可愛いし、
可愛いね、レーナちゃん可愛いね、
可愛くて強いし、
ギャビ・ガルシア、ああそうか、ダラ格ダラプロもねお聞きの方たちっていうのはやはりね、なぜおい堀田の話しろよって思ってるかもしれないんで、ね、
確かに確かに、
いいロープワークだったんだけどね、やっぱでも一番はね入場シーンが最高だったな、井上貴子とか下田美誠が見えた時には、うん、ああ女子プロを背負って全場を背負ってきたって思ったんやけどな、
はいはい、ちょっと一瞬の間に ね、そうやな、あれはちょっとなって、
そうやな、でもなんかちょっと幻想を抱いてたから あれが放送されてよかったなと思いました。
ほんでほんでそのなんかカンドリーがさプロレス仕掛けようか仕掛けないかみたいななんかあれがちょっと結構僕は好きやったな
で全然知らん外人のレスラーが来たんでしょ、あのスターダム出てた、
はいはいはい、
なんかそれがねプロレスを仕掛けて、はいはい、放送されなかったけどお前誰なんだよっていうのが結構やってたみたいですいやあとね中井凛の試合なんかも面白かったんじゃないかな、ね、村田かな子対中井凛っていうのも、ねうね、
中井凛さん僕正直あんまり好きじゃなかったんですけど、うん、今回の試合は僕も結構積極性があったから僕
すごい、ね、
いいねって思いましたね。
ずっとこうフェイクのパンチをこう上下に打ち分けながら、
そうそうフェイクのパンチしながらこうスプロールするような感じので、
そうそうそう、
なんかタックルを定型化してますよみたいなアピールするんだよね。
ああ面白かったな、はいはい。どっちにかな、村田香菜子がすごく雷神に押されてるからこそ中井凛を応援したくなって、会場の雰囲気もそんな感じだったけど、うんうん、明らかにねなんか格が違った感じがしたな。
そうでしたね、うん、テイクダウンも取られてたし、うんうん、もう、まあ、村田香菜子がちょっともうちょっと経験積まなあかんねやろうなっていうは思いましたけど、うんうんうん
ね、まあでもそうやって考えると、ねうん、雷神で今女子格って、はい、ギャビ・ガルシア、
はい、
これはすごくねスーパーヘビー級なんだろうけど、はい、レナーにしろ、はい、中井凛、村田香菜子って、はい、結構なメンツがね、はい、いる、まあ、この4人だけにしても、
あ山本美優は、
まあ、山本美優もそうか、
これ美優なんですよね、
美優
美優なんですね、
美優もねそれはそうだな、雷神の女子格メンバーとしておる中で、やっぱりねここでちょっと今ね、うん
はい、
カンドリー堀田と喧嘩を仕掛けたとプロレスを仕掛けたと、
はい、ギャビ・ガルシアに、
そうそうそう、
はいはい、
これ女子プロ側からしても、うん、ちょっと喧嘩買うべきなんじゃないかなと、はいはい、2000年前後ぐらいに総合格闘技がブームになった時って、うんうんうん、まあ、最初にねプライドで行くとヒクソン・グレイシーに高田が負けて、
うん、
次誰が勝つんやみたいなことでいろんなプロレスラーが総合に挑戦をしたけどもどんどん倒されていく、でそれを応援しに行ったお客さんが、うん、あれプロレスラーってと疑問に思って格闘技に流れていったとなると、ライジンからするとそういったファンを習得する今機会になってるんじゃないの、はいはい、女子プロファンをね、女子プロ側からすると今ちょっと下火になってる中で女子プロ強いんだと見せる機会、今こそライジン軍対女子プロ軍やるべきじゃないのとちょっと提案したいんです、歩夢君、
はい、
ライジン軍今さっき言ったギャビー・ガルシア、レナ、中井凛、村田香菜子、山本美優がいる中で、
はい、
ちょっとドルフィンプロデュースの女子プログ
ラ
ム、メンバー、
はい、
いやもう先に対戦カード言ってしまおうかな、
あ聞かせてください、
やっぱあのカンドリ
ー、カンドリーはいはいはい、はい、
まあ、総大将で今回、出れなかったんでね、はい、カンドリーはやっぱギャビ・ガルシアとやるべきではないと、体格が違うんで、
うん、
ね、やっぱここは村田香菜子と組、対戦カードを組めばレスリング対柔道、
村田香菜子か、
あの村田香菜子やったら村カンドリーちょっと勝てそうな感じがするんだよね、隙があるし、
ちょっとちっちゃいシート
とか、いや本気でやったら村田香菜子の方が今絶対強いんだろうけど、なんかそういう幻想、カンドリー勝てるんじゃなかろうかというので、ちょっとチケット買う人も LL ファンはいるかもしれないんで、カンドリー対村田香菜子、うん、そしてギャビガルシア誰とやるのって言ったら、これ相当の強い人じゃないとできないし、
はいはい、
今じゃ女子プロ界で本場の格闘技今誰ができてるのって言ったら一人おった、
誰ですか、
格闘技で実績積んだ人が、
誰ですか、それ
高橋七重、あのラウェイ
で、はいはいはいはい、
買ってきた実戦、向こうで買ってきた、
いいっすね、いいっすね、
高橋七重もこの際高橋七重ウェイにしようウェイ対
ウェイ
高橋七重ウェイ対ギャビ・ガルシア、
はいはいはい、
これ面白いんじゃないかなこれチケット売れますよ
まあまあまあ、
でも立ち技対決、レナ対尾藤陽子、 ね、尾藤陽子っていうのは、うん、まあ、スターダムっていう女子プロレース団体にいるんだけど、うんうんうん、極真空手の黒帯で全国大会2位にもなってる人なんで、
あ、すごいですね、
うん、タッパがすごくある人なんで、まあ負けるだろうけどチケット売れる顔がいいし、
それとレーナーが
いいですね。レーナーじゃん、こう立ち技対決、
どっちも可愛いんですか。
どっちも可愛い。
おお、うん、
でじゃあ中井凛誰とやるのってなるんで、中井凛はじゃあ女子プロ界の最強、
うんうん、
よしこと、
よしこ、はいはいはいはい、
安川悪党を潰した橋本真也を襲った小川直也みたいな感じのよしこを中井凛に当てたら、これ面白いんじゃない。で山本美優対橋本千尋っていうね、日体大レスリング部出身の女子プロレスラーが今おるわけよ、若い。
ほー、それかなり強いんちゃうん
かな、ね、そいつ対山本美優、もしくは山本美優対藪下めぐみ。
藪下はちょっとね、藪下はちょっとね、もう生粋のプロレスラーというか、なんか、まあ、柔道やけど、
三宝、
三宝かな、
だから柔道と三宝だったと思うね。
でもね、なんか正直総合のあれになんかなんかちょっとね微妙なとかあって、
あ、そう、じゃあまあしょうがない、山本美優対アジャコング。
ああ、
アジャコング、なんかちょっと工業的にアジャ対山本美優って裏剣入ったら
ちょっとでかいかな、だけどちょっとでかいかな、
まあ、体重差はねあるかもしらんけど、うん、でね、うん、女子プロレス界のあと女子プロレス軍の総大将として長代と大崎真由美頑張ってもらえばいいかなって思うんですけど、皆さんどうですか、これ見たくないですか、これね、
うん、
ディープあたりでやりそうじゃん、昔の
面白そうですね
昔のディープ
やったら絶対猪木軍対プライドみたいな、
そう
あんなことでもいいですよね、
鈴木みのる対ラストワールみたいな感じで、なんか昔の総合おもちゃ箱をひっくり返したような総合格闘技になるような気がして、うん、っていう妄想をずっとお正月にしてました誰かに話したくて
でもなんかこれからちょっと盛り上がっていけそうですね、
うんうん、そうだね、
雷神のその柔術のトーナメントもね開催されてたし、そうなんですよ、なんかあの会場の前でやってたかな、なんか
それは草プロレスみたいな感じで無許可で、
うん、ちゃんと
オフィシャルで、
オフィシャルで、はい、中井勇気さんが
へえ、すごいよ。あ、そういう人も雷神って巻き込んでるの。
だから おそらく
初期シュートでね、
うん、ほんまに一丸となって、うん、そのキックの大会とかもあったんちゃうかな。ほんで総合の大会もその時にやってるみたいな。
ほう来年それ出る、歩夢君。
僕が、
うん、
いや、
大晦日は、
いや、でも僕もねちょっとね東京まで行こうかな思ったんですけど、うん、年末忙しいじゃないですかまず仕事で。うん、とあと旅費がないっていうのもあったし、
じゃあ旅費を皆さんからね
寄付、
寄付って言うとあれやから、クラウドファンディングでちょっと来年のちょっと夏ぐらいから歩夢君の大晦日へ向けての
いいんですか
クラウドファンディング、3000円コースから3000円コースは歩夢君のサインと
はいはいはい、いやもうそんな行かせてもらえるなんてもう全然戦いますよ僕はい、
大阪、まあ、三田からの東京往復と、はいはいはい、1泊2日で2泊3日ぐらいする2日分ぐらいの宿泊に、
いやもう僕もうすぐ帰ります、帰れますよもう、
あ本当、
うん、あ もし向こうにみんな誰かおるんやったら、
なんかダラプロイベントもしながら、うん、
だけど、
何本ぐらい目指そうか、10万ぐらい獲得したらいい。
いやいやもう 5万でいいんじゃないです
か。じゃあ5万のクラウドファンディングを夏ぐらいから仕掛けて、ちょっと歩夢くん応援、
うん、はい、ほんでちゃんと収支報告もしますよ僕こんだけ余りましたと。
はいはいはい、はい、ぜひじゃあ今年大晦日への道歩夢くん、
わかりました、はい、全然やります、僕も試合好きやからもう、
ちなみに次の試合って、
はい、2月の5です。
あ、2月5日、
はいはい、で3月の5ももう出る、
2月5日はどこで、
ね、武道館響き、
豊中の、
豊中ですね、
はいはいはいはい、最近あの辺で少年野球を教えてて、
マジっすか、うん、あそこよう行くんですね。
うん、よう行ってる、土日
は。はい、
あこれかって思ってるところかな。
はいはいはいはい。
じゃあ2月5日、3月5日はもしね、大阪近郊の方、はい、豊中の、最寄りの駅は服部天神駅になるのかな、
そうです、
そこで応援に来てくれればと思います。
ありがとうございます。
長々と
お送りしましたけど、
だら申請、
申請
だらかく、
はい、だらかく、はい、また次回の
放送。面白かったんかなこれ、なんか、
いやいや僕結構良かったと思いますよこれ。
結局どうなんだろう。
あ、ほなみんなのちょっとご意見をちょっとまた募集しておきましょうか。
まずだらかくどうだったかっていうのとか、ね、
はい、は
い、いやいやちょっと待ってよ、うん、もっといるじゃないかな、うん、女子プロ、うん、はいはい、軍団、
はい、もうちょっとこういうとこ話してくれよっていう、
あ、ね、格闘技、
うん、はいはい、
おいおい、マサトとゴミの話は出てないじゃない
か、出てないじゃないかと、はいはいはい、
いうのもね、はいはい、あるでしょうし、うん、まあ今後、次ライジンまた決まってたよね。なんかそれも
5月ぐらいですかね、うん、なんかやるっすよ ね確かね、
はい、まあ、ちょっとお互い潤覚えでまた、はい、ね、その関西であるときはぜひ、はい、なんか会を作りましょう。
あ、ほんまですね、来てくれたらいいっすね今年 ね、うん、多分盛り上がってるから来るかもしれませんよね。
ということはやはり女子盛り上げて、ライジンを盛り上げましょう皆さんで。
ダラプロ、ダラ角は、新生ダラ角は、女子角を応援します。
応援します。新生ダラ角は高橋ナナウェイを応援します。
ナナウェイ振り込みますね。提案しますみたいな。
では、はい、お送りしましたのはドルフィンと
アユムでした。
それでは、また
会う日、
次回お願いします。